Thank you very much, worship team.
はい、ワーシップチームありがとうございます。
Welcome everyone to Every Nation Tokyo Shibuya.
皆さん、Every Nation Tokyo Shibuya へようこそ。
Welcome Every Nation Church Izu, who's joining us today.
Izu の Every Nation Tokyo Shibuya の方も、ようこそ。
We welcome you to Tokyo.
東京へようこそ。
Even though you can't come here because, you know, they put boundaries around us.
ちょっとバウンダリーがあるので、ちょっと来れない人もいるかと思いますが。
But with God and online, we can go through all the barriers.
しかし、オンラインを通して、神様がこう、そのボーダーも、越してくださいます。
So on behalf of Every Nation Tokyo Shibuya here in Tokyo, we welcome you, Every Nation Church Izu.
東京渋谷の、教会として、伊豆の方々も、今日
and we lift you up in prayer and we thank you Pastor Dennis and Pastor Kaku hope you're having a nice trip in America
でようこそで、そしてアメリカにいるそのパスタデイビッド先生
yes
はいありがとうございます
I think so I don't know what you said but anyway
David Pastor David I forgot the name but
yeah Pastor
デニス先生ですね。申し訳ございません。カク先生。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
Hey, hallelujah. Amen. It's so exciting to be here and see you folks. Is it raining outside still?
はい。まだ雨ですね。
Because I don't know. I've been indoors for the past, I don't know, 6 hours, I guess. 5 hours. So.
6時間ほどずっと、室内にいるので、ちょっとわかりません。
The last time I was in a karaoke place.
そう前回あのカラオケに行ったんですけど。
We won't tell you when.
まあいつかは言いませんが。
But it was raining really hard all over Tokyo, hail and things like that, and we didn't know.
東京ですごく大雨だったんですけど、カラオケに行ったので少しわかりませんでした私たち。
And when we left the karaoke place, it was nice and sunny. It's like, wow, are these people lying or what?
私たちがそのカラオケから出てきた際はもう晴れていて晴天だったので皆さんが嘘ついてるのかと思ってしまいました
すごくびっくりしたね
はい
まあ皆さんがもう雨も私も見たいカラオケ見たいでしたけど
So yeah, we got surprised because we wanted to see the rain
Yeah, I wanted to see the hail
The hail、oh,
The hail
too, 氷ですね氷もありましたね
Okay, hallelujah I'll move on, honeyWe are in a new series.
私たち新しいシリーズにいるんですけど。
Oh, I guess turn it on, yeah. Okay, sorry. Called Ready Go.
せーのですね。Ready Go です。
せーの。Or, as us non-Japanese people like to say, 行け。
もしくは行け。
行け。行け。いいですか？
はい。大丈夫ですね。
大丈夫。行こう。せーの。Let's get ready, go. Let's get ready, go where?
せーの、どこに行くんでしょう
?Anywhere and everywhere.
どこでもです。
Because we have the Holy Spirit in us.
なぜなら聖霊様が私たちの中にいて。
And Jesus said, go everywhere and anywhere.
そしてイエス様が、どこにでも行きなさいと言ったからですね。
So we are going to...Go through the book of Acts.
で本日はその、使徒の働きを、に行きたいと思うんですけど。
And the book of Acts is all about get ready, go.
でその使徒の働きというのがその、準備をしてそして行くという。
And we all know that the book of Acts is about evangelism.
そしてその使徒の働きというのはその伝道についてのことでもあります。
The big E.
その伝道ですね。
The big door.
大きな door、まあ、重要な door。
そうでしょ？
はい。
It's the word that we don't like to hear because we all get scared when we hear it.
その伝道というのを聞くと、やはり少し怖くなって、あまり聞きたくない言葉ですね。
Evangelism.
伝道です。
Oh, I said, I gotta talk to somebody about Jesus. タクタクタクタクタク。ワクワクワクワク。
イエス様について話さなきゃいけないっていうのですごく緊張してしまいます。
So we all get very nervous.
なので緊張して。
But when you read the book of Acts, it's exciting because the Holy Spirit is the one who leads.
しかしその使徒の働きを読むとその聖霊様がこの人々をこう導く役割を担っています
。 He's the one who's writing the book of Acts.
そしてその聖霊様がこの使徒の働きを書いています。
So today we're going to go through the book of Acts starting on the last chapter, chapter 28.
で本日はその、その使徒の働きの最後の章28章から読んでいきたいと思います。
Now I know that might seem strange that we're going from the back of the book.
その最後の章から読むというのは少し、不思議に思うかもしれませんが。
But as I was thinking about it, I was thinking about Back to the Future. Everybody remember that show, Back to the Future?
Back to the Future みたいですね、映画の。
I mean, if you remember that show, you're like 30 years ago, people. So, young people don't know that show.
30年ほど前の映画ですね。とてもいい映画です。
知ってる？
はい、私は知ってます。
おー、本当に？いやー。
しんすけ先生のおすすめです。
あ、そうですか。
はい。
なるほど、なるほど。Okay, okay, I understand. Did you ever see the movie? Last night? あ、大好き。
はい。新助先生も大好きです。
あ、そうですか。はい。Well, I thought it was rather boring, but anyway. Hallelujah.
つまらないかと思ってたんですけどね。
Back to the future. Okay, so we're going to go back to the future by looking at chapter 28.
なので、28章から逆にこう見ていきましょう。
But before we do that, we're going to pray.
その前にまず祈ります。
Father, I just thank you just for the power of the Holy Spirit coming and anointing each one of us to understand your word.
天のお父様、あのその聖霊様を通して私たちをこう、油注ぎをしてください。あなたの御言葉、その力を、分かることを、感謝しています。
And I pray that this word would be encouraging.
この、私のメッセージがこうみんなにとっても励ましになることを祈っています。
And I pray that this word would, find anchor in our souls.
そして私たち の, その心にこう、引っかかるように。
So we can do what the Lord Jesus has commanded us to do.
そうすることによって、そのイエス様、主ではあるイエス様がこう私たちに、言ってくださったことを私たちもできるように祈ります。
And that is to go to all the nations, just making disciples of all nations, teaching each one who Jesus Christ is.
イエス様がこう命令したように、さまざまな国に行き、すべての国に行き、弟子を作る。ことができるようになります。
In Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Amen. Amen. So if you have a Bible, please open to Acts 28.
もし皆さん、聖書がある方は、その使徒の働きの28章、開いてみてください。
And if you don't have a Bible, just look on the screen.
もし持っていなければスクリーンに出てきますので、そちらを参照してください。
Acts 28, verses 17 through 31.
使徒の働きの28章17から31節です。
Now after three days, Paul called together the local leaders of the Jews.
3日後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めた。
Now he arrived in Rome.
なのでパウロはこうローマに着いたんですね。
And in three days, he called everybody together.
でその3日後にはもう、そのリーダーたちを、呼んだんですね。
He didn't wait very long before he started.Doing something.
何かをする前にすごく全然待たなかったんですね。すぐ行ったんです。
How many of you have gone into a new workplace and within three days started to call people together so you can tell them about Jesus?
皆さんの中で何人の方がその新しい職場に移った際に3日後にすでにもう伝道を始めたでしょうか。
Let's raise our hands.
手を挙げてください。
Be proud. Show the people in Izu.
はい、皆さんに手を見せてください。
All right. How about people in Izu?
伊豆の方々はどうでしょうか。
Okay, if you're like us, nobody raise their hands.
もしかしたら私たちのように誰も手を挙げなかった
かもしれません。 Because it takes us time.
なぜなら私たちには時間が必要だからですね。
To get revved up before we can get the right timing.
その正しい時間がタイミングが来る前に待たなくてはいけないと思うからです。
So that we can give them a track.
なのでそのそれによってすることによってその道を作ることができるからです。
But here in verse 17, Paul within three days,called all the Jewish leaders together and say, "Come over to my house. I want to tell you something."
しかしこの使徒の働きの28章17節では、パウロは3日後にはそのユダヤ人のリーダーをすべて家に呼んで伝えたいことがあるんだよと言いました。
So he goes to the Jews first.
なのでパウロはまず初めにユダヤ人に宣教しました。
Now he's an apostle to the Gentiles, but he's calling the Jews first.
パウロはもちろんその異邦人に対して。のその使徒ですが、まずそのユダヤ人に行きました。
Why is that?
なぜでしょうか。
I thought maybe it's because the gospel is supposed to go to the Jews first.
もしかしたらそのユダヤ人になぜその福音が行くべきだったからかもしれません。
Because the Jewish people are God's chosen people.
なぜならばそのユダヤ人がその神様に選ばれた民であるからと私も考えました。
But I think when you read the Bible and you read it like, you know, you don't read it so spooky like.
しかしその聖書をそのように読まなければ。
You read it like Paul is very strategic.
しかし、パウルはすごくその戦略的な人なんですね。
Because if he went to the Gentiles first, the Jewish people would probably not listen to him.
もしそのパウルがまず初めに異邦人に、その伝道したら、もしかしたら彼らは聞かない、まずそのパウルの言うことは聞かないかもしれません。
Because the Jews don't want to hear second-hand salvation messages.
なぜならそのユダヤ人っていうのはその、自分が最初じゃなくてはいけないと思っているから。
And if he went to the Gentiles first, then we don't want to even listen to you because we hate Gentiles.
もしそのパウルがまず異邦人にその伝道したら、ユダヤ人はきっとそういうのは嫌いだから、パウルのお前の言うことは聞かないよと言うかもしれません。
So instead of alienating himself from the Jewish people, he calls them all together first.
なのでパウルはそういったふうに自分を孤立させないためにもまずユダヤ人に行って呼び集めたんですね。
And then he calls them to his house.
そして彼の家に呼びました。
And he says, brothers.Though I had nothing against the people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem to the hands of the Romans.
なのでパウロは言いました。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習習慣に対しても何一つそのことはしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人に手に渡されました。
He says, I have nothing against you.
あなたたちにその対して言うことは何もないと書いてあります。
The Jewish people in Jerusalem handed me over to the Romans.
ユダヤ人がただそのローマ人に、ローマ人の手に渡されたと。
But I want to tell you that I kept all the customs.
しかし私はそのユダヤ人のその先祖の慣習をすべて守ってきたと。
And I did nothing against the Jewish people in Jerusalem.
そしてエルサレムのユダヤ人に対して何も、してこなかった。
As a matter of fact, when they examined me, when the Roman people examined me, they wanted to set me free.
そして彼らは私を取り調べましたが、私に罪が何もなかったので解放しようと思いました。
Now the Jewish people in Jerusalem were saying that I deserve death.
でそしてそのエルサレムにいたユダヤ人はその私パウロはその死刑がなるべきだと言いました。
But the Romans said, you know, this has to do with the Jewish law, not our law.
しかしローマ人の人たちが言ったのが、この、決まりはその私たちの決まりじゃなくてそのユダヤ人の決まりだから関係ないと。
So we want to set him free.
なので私たちはこのパウロを解放したいと。
But you know, he was in prison for a couple of years.
しかしそのパウロは何年間かその、投獄されていたんですけど。
Because the Roman kings thought, you know, maybe if we keep him, then they'll give us money so thatYou know, it's a bribe, so we'll just keep him until they give us money.
しかしそのローマ人たちが考えてたのは、もしそのパウロは何年間かその投獄していればしていたら、そのユダヤ人からその賄賂がもらえるかもしれないと思っていたからです。
So after the Jewish King Agrippa and Festus, you know, they got tired of waiting around.
なのでそのユダヤの人々はすごくこう待つのがこうしんどかったんですね。
They called Paul over.
なのでパウロを呼んで。
I say, Paul.
パウロ。
You know, these guys aren't going to give us a bribe, so you want to go to Jerusalem and defend yourself?
このユダヤ人たち、私にその賄賂をくれないんで、エルサレムに行って自分をこう守りたいかと。
He says no.
で、パウロが言ったのは、いやと。
Because I remember, you know, a few years back that they sent some assassins to kill me.
なぜならその何年か前にその私を殺すためにその暗殺する人を送ってきたから。
So I think they would do the same. So I don't want to go.
なのでもしエルサレムに行ってもまた同じことが起こるから行きたくないと言いました。
And besides that, I'm a Roman citizen.
そして私はローマの、市民であると。
And they all went, oh!
で、みんなすごく驚いたんですね。
You're a Roman citizen?
あなたはローマの、市民なのですかと。
Where'd you buy your citizenship?
どこでそのローマの市民の、権利を得たのかと。
So I was born a Roman.
で、パウロが言ったのは、私はローマ人として生まれたと。
That's even more surprising.
さらに驚きだったんですね。
A Jew, a Pharisee, a Roman, born Roman citizen.
ユダヤ人のパリサイ人がローマの市民として生まれたの。
And he says, yeah, I'm Roman, so I want to go to Caesar and be appealed to Caesar and not to the priests in Jerusalem.
なのでパウロが言ったのはその、エルサレムにいるユダヤ人のその、先生の人たちに会うのではなく、そのカエサルに行きたいと。
So they said, fine, we'll send you to Caesar.
なのでローマの人たちはそのいいだろうと言ってカエサルに。送りました。
So Paul is explaining this to the Jews in Rome.
なのでこのパウロはこういったことをそのユダヤ人に伝えてたんですね。
Now there's about 12, maybe 12, 13 synagogues in Rome at this time.
で、おそらくその頃、は12とかそれくらいの、その宮とかがあったと思うんですけど。
So about 1,500 Jews in, なので in Rome.
おそらくその50万人ぐらい。50万人ぐらいのユダヤ人がいたのかと思います。
So they brought all the leaders.
そしてその、そこにいたリーダーをすべて呼んできて。
And Paul starts to explain.
で、パウロが説明し始めました。
For this reason.
そういうわけで。
For the hope of Israel, for that reason, I asked you to come see me.
そういうわけで、どうか私のところに来て、今会ってくださいと。
The hope of Israel is the hope of resurrection.
でイスラエルのその希望というのは、そのよみがえりの、希望だと。
In Romans chapter 1 verses 3 through 4, I think it says that Jesus Christ is the hope of the resurrection.
そしてローマ人の手紙の第一章にもそのイエス様がその、よみがえりの希望だと書かれています。
In the Gospel of John it says that he is the resurrection.
でヨハネの福音書には、そのイエス様こそがそのよみがえりであるとも書いてあります。
And Paul says that the hope of Israel is the hope of resurrection from the dead.
そしてパウロが言ったのはその、イスラエルの希望というのはその死からよみがえることのできる希望だと。
And that's why I'm here right now before you in chains because I believe in the resurrection.
なので私はここに鎖につながれながらもここに立っていて、そしてそのよみがえりのためにいると。
Now the Sadducees,
セドカイというそのユダヤ人のグループなんですけど、
they don't believe in the resurrection.
彼らはそのよみがえりについて、信じない。
And the Pharisees believed in the resurrection.
しかしパリサイ人はその、よみがえりを信じていました。
But they both believed in the Messiah.
しかしその二つともどちらのグループもその救い主メサイアを信じていました。
So Paul there is explaining about the Messiah, Jesus Christ, has already come.
そしてそのパウロはその、救い人がもう、イエス様として来ていると言ったんですね。
So then the Jewish people say to him, you know, we haven't received any letters from Judea about you, and none of the brothers coming here, has said anything about you. So that's why we came to find out what are you talking about.
でそして、彼らがパウロに言ったのは私たちはあなたについてユダヤから何の通知も受け取っていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたこともありません。なので私たち知りたいのですと言いました。
So Paul is thinking, ah, yeah, 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 I understand why.
なのでパウロは、ああ、なるほど、わかりましたよ。
All the evidence against me was in that boat when we crashed, when we got shipwrecked and they threw everything overboard.
その船が沈んだ時にその全て私のその証拠は全部沈んでしまったのだと。
Yeah, so you have no evidence. And that was a while ago. That was like maybe, months and months ago because we had to stay in this place over the winter.
で、数ヶ月前、その冬を過ごさなくてはいけなかったので、数ヶ月前だったので、しかその証拠がなくなったのは仕方ないと、言いました。
And the people who came, they didn't say anything about me?
で、その、ここに来た人たちも何も私について言わなかったのですか?
No, they didn't say anything about you.
あなたについて何も言いませんでした。
I understand why.
なるほど、なぜか分かったよと。
Because I'm a Roman citizen.
なぜならば私はそのローマの、市民だから。
And if a Jewish person came and was charging a Roman citizen without evidence, then he would be put in jail and killed.
もしそのユダヤ人がローマの市民にこう言いがかりを、証拠を持ってなくてその言いがかりをつけるとその、投獄されてしまうんですね。
So, I get it. You want to hear about the hope.
なのでまた、この希望について知りたかったんですね。
He says, no, we want to hear about this new religion, this new sect that's coming out of, uh, that's coming out, and they say that you're kind of one of the leaders.
その新しいその宗教のリーダーとかそういった話を聞きたいわけではなかったんですね。
Yeah, well, I'll tell you what it's all about. It's about the way.
で、私パウロが言ったのは、私が言いたいのはそういうことじゃなくて道についてなんです。
Jesus is the way.
イエス様こそが道である。
So he starts to, so they all want to listen to him.
そしてそのすぐみんながそのパウロのことを聞いたんですね。
And then he starts to tell them, from about the kingdom of God and about Moses, how Moses testified of Jesus.
で、パウロが言ったな、その神の御国のことで、そのモーセがどのようにしてそのことを、話していたかっていうのを言ったんですね。
It says he taught from morning till evening.
そのことを朝から晩までずっと、話していました。
About Moses and the prophets.
そのモーセやそのまたその他の預言者たちの言っていたことですね。
This is what he did. I'll tell you three things that he did.
で、そのパウロがしたこと3つ、言いたいんですけど。
Number one, he preached. Let me go here. Oh, I'm going backwards. No, I'm going forward. There. He preached lovingly.
で、まずパウロは愛することをこう説いたんですね。
I mean, you know, he could have gone and said, man, you Jewish people, you're just so dumb. He didn't ever said that. He said, hey, I like you guys.
もちろんパウロはユダヤ人に向かってあなたたちはバカだからとかそういったことも言えたんですが、彼は、私、パウロは、ユダヤ人あなたたちも愛していると言ったんですね。
I bring no accusation against you.
その言いがかりをあなたたちに持ってきてはいないと言ったんですね。
It says that he preached biblically. He preached from the law of Moses and the prophets.
そして彼は、その聖書に基づいて説教したんですね。そのモーセやその、他の預言者たちの言っていたことに基づいて、
It was not his opinion.
それはただ彼自身のその意見ではなかったんです。
Moses talked about a Messiah coming.
モーセもその、後に来るその救い主について、語っていました。
The prophets talked about the Messiah coming.
預言者もその後に来るそのメサイアについて話していました。
And Paul came to tell them that the Messiah has come in theform of Jesus Christ who died and was raised from the dead after three days.
そしてモーセはその、イエス様がその蘇ってそして人間の体として蘇って来ると、予言していました。
And he preached doctrinally.
そして、パウロはまたその教理的にその教えに基づいて、説教しました。
He preached about the kingdom of God.
そしてその神様の御国について語ったんです、ね。
He preached about grace.
そして恵みについて。
He preached about faith.
信仰ですね。
He preached about substitution.
そして、その身代わりについても。
How Jesus came as a substitute for our sins.
私たちのその罪の代価になってなるために来たと。
He explained it all day long.
そしてパウロはこういったことを、一日中ずっと話していたんですね。
Because what he did for two years, you know, he proclaimed the kingdom of God.Teaching Jesus Christ with all boldness and without hindrance.
そしてその2年間、その神様の御国について述べ伝えて、それを、大胆さとそしてまた、その何もこう、hindrance, yeah. 妨げがなく、伝えていたんですね。
Okay, so how did he preach?
そしてどのように、説教したのでしょうか。
When did he preach?
そしていつでしょう。
He preachedPromptly, almost immediately.
パウロはその来てすぐに、宣教し始めたんですね。
After three days.
たった3日後ですね。
And he preached number two, tirelessly.
そして2つ目としてはその疲れることを知らずに、宣教しました。
In verse 23, it says that he taught them from morning until night.
23節には朝から晩まで、パウロは教えたと。書いてあります。
That's a long time.
すごく長い時間ですね。
And he preached number three incessantly, all the time.
そしてパウロは、途切れなくずっと、宣教しました。
He preached for two years.
2年間途切れなくですね。
To anybody who would come to his house.
パウロの家に来たすべての人に、宣教をしました。
And he preached with confidence.
そして自信を持って。
And he shared with boldness.
そして大胆さを。
And who did he preach to?
そして誰に宣教したのでしょう。
He preached to everyone.
すべての人に、宣教しました。
He preached to the Jews.
まずユダヤ人に。
And he preached to the Gentiles.
そして異邦人にもです。
Which means he preach to the Europeans.
言い換えるとヨーロッパ。
And he preached to the Asians.
そしてアジアの人に。
All the way from the north to the south, he preached to everyone.
北から南すべての人に宣教をしました。
And I think if he had a chance, he would even preach to the rocks if there was no one there to preach to.
もし誰もいなかったら岩にも宣教していたかもしれません。
Do we do this?
私たちも同じようにしているでしょうか。
When is the last time you shared the gospel to someone?
最後に、その神イエス様について語ったことがあるのはいつでしょうか。
And do you share tirelessly, or do you just like give up?
そして疲れることなく諦めずに伝えたのはいつでしょうか。
Do you preach incessantly all the time?
途切れなく宣教をしたのはいつでしょうか。
And do you only preach to your friends?
友達だけに伝えているでしょうか。
Now I'm not here to make you feel guilty because I am guilty of all four of those things.
その罪悪感を埋め込むように言ってるわけではないんですけど、私もこの4つのことをしてしまう。
I'm like every one of you. I'm trying to wait for an opportune time.
私自身もその、チャンスが来るのを待ってしまう時があります。
When would be the best time for me to share the gospel to so and so?
いつがその最高のタイミングであって、その神様について語れるタイミングであるかというのを待ってしまう。
And I'm ashamed to say sometimes it's a couple of years before I get a, you know,Get enough nerve to go. You know, I'm a Christian.
で、その私自身もその何年かも待って勇気が出るまで待ってしまう時もあります。
And they probably, you know, I remember one time.
で、一度あったこと
があるんですけど。I was sharing with somebody. I became bold.
大胆さを持ってこう伝えたことがあったんですけど。
And I can't remember how I opened it up, but I shared something with this person.
どのようにして始まったかちょっと忘れてしまったんですけど、そのある人と、にこの、伝えたんですね。
And this person said, I was wondering when you were going to say something.
で、その人が言ったのは、あなたがいつそういった話をしてくれるか分かんなかった。
Because I see you praying before you eat.
なぜなら、食べる前にいつも祈っていたし。
But you never say anything to us.
でも、それが何かを言わなかったと。
And that, you know, unfortunately, that has happened more than once.
しかしそういったことが何回も起こってしまったんですね。
And I know that happens to all of us.
私たちにも、起こることです。
So we can pray, Paul, teach me how to be bold and incessantly so that the gospel would go without hindrance.
なのでこの、妨げを持たずにどのようにパウロみたいにあなたのようにこの途切れなく、大胆さを持って宣教することができるかっていうのを祈ることができます。
Let me see if this is in there. Oh, no, wrong person. Okay. Here. This is a really important verse.
でこの聖書箇所はすごく大切な箇所なんですけど、これじゃないですね。
Well, if you can help me find verse 31.
31節です。
No, a little further back. Okay, I'm not quite sure where it is. I'll just tell you. When Paul explained the gospel, it says that some of them believed and some of them didn't believe.
そのパウロがその、伝道した際にある人は信じて、またある人は信じなかったと書いてあります、ね。
That's verse 24. Yeah.
24節ですね。
Okay. Some were convinced and some others disbelieved.
そこに書いてあるのは、ある人は信じて、他の人たちは信じようとしなかった。
That's a real encouragement to me.
それはとても私にとって、その励ましの言葉になりました。
Because when I share the gospel and I say, do you want to receive Jesus? They go, no.
なぜならば私がこう、福音を伝えるとき、あなたは信じたいですかと言うと、いや、信じたくないと言われてしまう時があります。
Very sad.
そういう時は私はとても、悲しくなってしまいます。
And it's like, oh, why should I share the gospel? Because nobody's going to believe anyway.
誰も信じないから、その福音を伝える意味がないんじゃないかと。
No, but here's Paul. I mean, Paul, who went to the third heavens, met Jesus face to face.
天国に、その天国でその神様、イエス様と会ったそのパウロが、その、こういったこともあるんだと。
When he shares the gospel, some believe and some disbelieve.
そのパウロですらその、福音を伝えた時にある人は信じてある人は信じなかった。
And that, if that happens to Paul, I got hope.
もしそれがパウロにも起こり得ることだったら私にもその希望があると。
Because some people have believed and a lot of people have disbelieved.
なぜならばある人は受け入れたが他の人たちは信じなかったからです。
But that doesn't mean that we stop sharing the gospel. Amen?
しかしそれは私たちがその、福音を伝えるのをやめる必要があるといったそういった意味ではありません。
We gotta share it with all boldness.
私たちもその大胆さを持って、伝えなければいけません。
This is what Acts is all about.
これがその使徒の働きの言ってることですね。
It's about the church that just keeps moving on.
それはその歩き続ける教会についてのことなんです。
And the church will keep moving on with or without you.
そしてその教会というのは、私たちがいてもいなくても歩き続けます。
Because Jesus is building his church.
なぜならば、イエス様がそのこの教会を建て上げる方だからです。
The Holy Spirit is building the church.
聖霊様がその教会を建て上げています。
That's exciting.
それはとてもワクワクすることです。
And all I have to do is open my mouth every once in a while.
そして私がすべきことは、毎回その口を開くことだけです。
Amen?
アーメンです。
Hallelujah!
はい。
Okay. So,I want to share you. I don't know why this isn't working anymore, but hallelujah. Keep going. Keep going. Keep going. One more time. One more time. One more time. I want to share a story.
そしてこのお話についてシェアしたいんですけど。
And this is a story about Sophia and David Flood.
でそのお話はそのスフィアさんとデイビッド・フラットさんのお話です。
Now in 1921, David and Sophia Flood went with their two-year-old son to the heart of Africa.
で、1921年にそのデイビッドさんとスフィア・フラットさんは、その2歳の息子を連れてスウェーデンからアフリカに行きました。
And they met another couple and their name was Ericsson.
でエディクソンという他の、カップルにそこで会ったんですけど。
And these two couples prayed and decided that God wanted for them to go to Congo.
で、その4人が祈って、その神様が、そのコンゴという国に行けと、行きたいと祈っていました。
To a very remote village called Ndolera. Ndolera.
Ndolera. Ndolera と呼ばれる、その、すごく辺境の地の町に行
った。And when they got there, the chief said, "You can't come into our village. We don't want you here."
で、そこのネドレラのその村長さんが言ったのは、その、ここに来てほしくないと言われたんです、ね。
We don't even want you living near us.
この近くにすら住んでほしくないと。
So they went to live 1 mile away, up this mountain, away from the village.
なので彼らはその1マイル離れたところの村に住むようになったんですね。
And they were praying really hard that they would get a breakthrough, spiritual breakthrough.In that village.
で、その村に対するその解決策が、そのブレイクスルーができるようにと、常に祈っていました。
But there was none.
しかし何も起こらなかったんですね。
And the only contact that they had with the villagers was this little boy who would go twice a week to sell them chicken and eggs.
で、その彼らが持っていた唯一のその村とのコネクションというのは、その、1週間に2回ほど来るそのチキンとか、鶏肉とか売ってくる小さな男の子だったんですね。
So Sophia Flood said, "If this is the only African person that I'm going to meet, then I'm going to share Jesus with him."
なのでスフィア・ブラッドが言ったのは、もしこの男の子が私が会える唯一のアフリカ人だったら、この子にそのイエス様について伝えようと言ったんですね。
And she succeeded.
そして彼女は成功したんですね。
Now one by one, these two couples started getting malaria.
そしてそのこのカップルたちは徐々にそのマラリアにかかってしまったんです。
So the Ericssons decided they had enough. They're going to go back down to the mission house.
なのでそのエリクソンたちは、もう十分だと思ってそのミッションのところに戻ったんですね。
And then after a while, Sophia got pregnant.
で、後にはスフィアさんも、妊娠して。
And gave birth to a daughter named Aggie.
アギーというその息子を授かったんですね。
Okay, they called her name was originally Aina.
元はアイナちゃんという名前だったんですね。
And then his wife Sophia died a few days after she gave birth.
そしてスフィアさんはその、子供を産んだ後数日後に、亡くなってしまいました。
Because she was very weak from malaria.
なぜならばそのマラリアで体が弱っていたからですね。
And at that time, David Flood, something snapped.
そしてその時デイビッド・フラッドさんには何かが起こっていたんですね。
And he dug a small grave and he put his wife in there.
で、その地面にその穴を掘って墓を作ったんです。
Took his children and went down to the mission station.
で、そして、その娘を連れてミッションステーションに戻ったんですね。
And then they gave Aina, they gave his daughter to the Ericsons.
そしてそのアイナちゃん、娘のアイナちゃんをそのエリクソンに、受け渡したんです。
And as he gave it to them, he snarled and he said, I'm going back to Sweden.
そしてそのアイナちゃんをそのエリクソンさんたちにこう受け渡すときに怒りながら、俺はもうスウェーデンに帰ると言ったんですね。
I lost my wife.
奥さんを失い。
And I, obviously I can't take care of this baby.
そしてこの赤ちゃんも、育てることができない。
God has ruined my life.
神様が私の人生を狂わした。
And with that, he headed back to Sweden, rejecting his calling and rejecting God.
そして神様のその召しとその神様自身を、こう否定してそのスウェーデンに戻りました。
Within 8 months, both of the Ericssons were stricken with a strange disease and they both died.
そしてその、8ヶ月以内にはそのエリクソンさんたちもその、病気にかかってしまいました。
Leaving Aina with missionaries from America.
そして、そのアイナちゃんをそのアメリカから来ていたその宣教師に託したんです、
ね。Well, they changed their name to Aggie.
そして名前もアギーに変わりました。
And they moved back to South Dakota in America.
そしてサウスデコタですね。アメリカのサウスデコタに戻りました。
And there she grew up.
で彼女は成長して、
she attended a Bible college.
そしてそのアギーちゃんはその、聖書学校に通っていました。
She met her husband, Dewey Hurst.
そしてデューイ・ハーストさんというその夫に会いました。
And years passed by and they were having a wonderful, fruitful life.
そして、何年か経つにつれて、この二人は、とても幸せな人生を、送っていました。
She gave birth to a son and later on a daughter.
そしてその、アギーはそのまず息子そして娘を授かりました。
And in time, her husband became the president of a Christian college in Seattle.
そして、夫はそのシアトルにあるその聖書学校の、その校長になることができました。
And Aggie really enjoyed herself in Seattle because there were a number of Scandinavian people there.
そして、アギーはその、シアトルがすごく気に入っていて、その北欧の人がたくさんいたので、すごく気に入っていました。
One day, a magazine arrived in her mailbox.
そして、ある日、その、雑誌がその自分のその、郵便受けにあったんですけど、
and it was all in Swedish.
すべてそのスウェーデン語で書いてあったんです、ね。
She had no idea what she was reading.
で、そのアギーは自分が読んでるのが何なのかわからなかったんです。
So she was flipping through the pages. She came across this photograph of a grave with a white cross on it that had the words "Fear Flood" written on it.
ページをめくっていると、ある一つの写真の中にその、白いその十字架があるそのお墓の写真があったんですね。
She got so excited.
でそこにスフィアフラッドって書いてあってすごくワクワクしてたんですけど。
She got the magazine and she went to the university and found a Swedish guy and she said, "Can you translate this for me?"
そして雑誌を持ってその大学に行ってスウェーデン人の人にこれをちょっと翻訳してくれるかと聞いたんですね。
So the teacher read it and he summarized the story.
そして先生がその記事を読んで、要約をしてくれたんですけど。
He says this article is about missionaries who went to Nidolia.
そして、この記事はそのニドリアというアフリカにある村に行った、宣教師の話だと。
And, that was a long time ago.
すごく昔の話で。
And a baby was born.
で、赤ちゃんが生まれて。
But the young mother died. And, yeah, the young mother died.
そして若いお母さんが死んでしまったと。
But there was one little African boy that was led to Jesus before that.
しかし、その彼女が亡くなる前に一人 の, そのアフリカ人の男の子が救われたと。
And after all the white people left, this boy asked the chief if he could build a school in the village.
そしてその白人の人たちが、去った後はその男の子が、その村の、村長に行ってその学校が作れるかと頼んだと。
And this boy gradually won all of the students to Christ.
で、後にこの男の子がその、通っていた人たちをすべてそのイエス様に導いたと。
And the children led their parents to Christ.
そしてその、子供たちがまたその親を、キリストに、導いたと。
And even the chief became the follower of Jesus.
そして後にはその村長の人まで、イエス様に導かれたと。
Today there are 600 believers in that village, all because of the sacrifice of David and Sophia Flood.
で今日ではこのデイビッドとスフィアブラフラットさんの、その犠牲のおかげで600人ほどの、信者がその村にはいると書いてある。
アギー was ecstatic.
アギーはすごく驚いたんですね。
Okay, so this is Aggie. That's Aggie.
これですね。こちらの方がアギーさんですね。
Okay. So on their 25th wedding anniversary.
で25周年の結婚記念日の時なんですけど、
the church that David, Dewey and Aggie was in, they all pitched in and gave him a vacation to Sweden.
でその、Dewey と Aggie にその教会の人たちがその、休暇を与えてくださったんですね。
So they went to Sweden and she went to look up her father David.
そして休暇を用いてスウェーデンに行ってその Aggie のお父さんを探したんです。
Now David was an old man by now.
でその頃にはそのアギのお父さんもすでに、年を取っていたんですね。
He had remarried and he was an alcoholic and he had four more children.
再婚していてもう4人の他の子供がいてそしてアルコール中毒になっていました。
He also suffered from a stroke.
そして発作にも悩んでいました。
So as he was lying in bed, Aggie went and introduced herself to him.
でアギーがその横たわっているお父さんのところに行って、その夫を紹介して。
It reads here that Aggie walked into the apartment which had bottles of liquor strewn all over the place.
でアギーはその、みすぼらしいそのアパートメントに行って、そのあるお酒の缶瓶とかが転がっていたところに行ったと。
So she approached her 73-year-old dad.
そして73歳のお父さんに近寄り。
And she said, Papa.
パパ。
パパ。
はい、パパ。
And he turned and said, Aina.
そして、アイナと。
He said, I never meant to give you away.
私はそう、あなたを受け渡したくはなかったと。
And she said, It's alright, Papa.
大丈夫だよ、お父さん。
It's okay. God took care of me.
神様が私の面倒を見てくれたと。
And almost immediately, the father stiffened and stiffened.
お父さんはそれを聞いてすごく、固まってしまったんですね。
And he said, It's because of him our lives have been like this. It's because of him.
で、お父さんが言ったのは、神様のせいで私はこうなってしまったんだと。
And he turned his face against the wall, towards the wall.
そして壁にこう顔を向けて。
And Aggie just stroked his head and said, Papa, it's okay.
そしてアギーはそのお父さんの頭を撫でて言いました。大丈夫ですと。
God took care of me.
神様が面倒を見てくれた。
You didn't go to Africa in vain.
お父さん、あなたはアフリカに無駄に行っていないよと。
Mama did not die in vain.
お母さんが死んだのも無駄じゃなかったと。
The little boy you won to the Lord grew up to win the whole village to Jesus.
救われた男の子のおかげで、その村全体が救われたんだよと。
The one seed you planted in his heart kept growing and growing, and today.600 people are serving the Lord because of your faithful life in Jesus.
その子に埋めた一つの種が、後にはその600人のもの、人が救われるほどの実りになったよと。
Papa, Jesus loves you.
お父さん、イエス様はあなたを愛していますよと。
He has never hated you, nor has he ever abandoned you.
一度もあなたを嫌ったことがないし、見捨てたこともないよと。
The father turned back and looked at his daughter and began to cry.
そしてお父さんはその娘に、また顔を映して泣いてしまいました。
By the end of the afternoon, he had given his life back to the Lord.
夕暮れまでには自分の人生をまたイエス様に、捧げました。
And after, Aggie and Dewey went back to America, in a few weeks after that, or a few days after that, he died.
そのアギーたちがまたアメリカに帰って数日後、お父さんは亡くなってしまいました。
Now a few years later,
そして数年後、
Aggie and her husband were attending an evangelism conference in London.
そしてアギーとその夫は、 ロンドンにある、その伝道の、カンファレンスに、参加していました。
And a report was given by someone from Zia.
そのゼア、ゼア、ゼアというその場所なんですけど、そこからリポートがあったんですね。
So this person who was representing 110,000 baptized believers spoke about the gospel spreading in his nation.
そして110万人ものそのバプティスマの、バプテストの、信者たちが救われたと。
So after the conference, Aggie went up to this guy and said, "You're from Zier."
そしてそのアギーはその報告をしてくださった人に、あなたは本当にゼアの人ですかと。
Have you ever heard of someone called David or Sophia Flood?
デイビッドかそのスフィア、フラットさんという方を知っていますかと。
He said yes.Yes, ma'am.
はい、はい、聞いたことあります。
Sphere Flood led me to Jesus Christ.
Sphere Flood さんが私をそのイエス様に導いてくださいました。
I was the boy who brought food to them and eggs to them twice a week.
私こそがその、彼女たちに、その鶏肉やまたその卵を運んだ人ですと。
And now the whole village is saved and serving Christ.
今では村全体が救われ神様に、仕えていますと。
You need to come to Zia.
なので、どうか、またゼアに来てくださいと。
Because your mother is the most famous person in our village.
なぜならばあなたのお母さんはその村で一番有名な人だからです。
So she eventually went to Zia.
なのでそのスフィアは、後ほどゼアに行きました。
She met the man who carried her down from the mountain to be given to the mission family.
そしてそこで、その、面倒を見てくださったその食べ物を運んでくださった人に会いました。
And then the pastor escorted Aggie to the mother's grave.
そしてそこの牧師がその、アギーをそのお母さんのお墓に、案内してくださいました。
To the white cross that bore her name.
その、お母さんの名前が刻まれた白い十字架のところです。
She knelt on the soil to pray.
そして、地面にひざまついて祈りました。
And later in the day, the church and the boy, they read the passage that read it like this. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.
Oh, that's long. Let me repeat it.
Okay, I tell you the truth.
真実を伝えると。
If a seed dies,
もしその種が死んでしまうなら、
Then it will produce many seeds.
それは、たくさんの実りをもたらすと。
The final verse of this chapter, chapter 28,
28章の最後の、節なんですけど、
It says that Paul preached the gospel with boldness and without hindrance.
パウロは、妨げなく大胆に、宣教したと。
This is my prayer.
これが私の祈りです。
Because Acts does not end.
なぜならこの使徒の働きは終わりません。もう一つの章があります。
There's a chapter 29.
それが使徒の働き29章です。
And I want to read to you, I want to show you chapter 29.
今日私はそのこの29章を皆さんと分かち合いたいです。
This is chapter 29.
これが29章です。
暗い谷 れる
私たちがその使徒の働きの29章です。
23、30、31、34章。
We are the next chapters in the book of Acts. 私たちがその使徒の働きの次の章です。
Your people.
あなたの民が
will write the history of Acts
その使徒の働きの歴史を書き続けます
until the coming of the Lord
主がまた来る時まで
We are a people who are called by your name with a commandment from the king
私たちはあなたの御名によってそのあなたの神王が、命令してくださった民です
to go to all the nations
そしてそのいろいろな国に行くように命令された民です。
That would honor God and make disciples and that would make him known.
そして神様を敬い、弟子を作り、そして彼を知らせる民です。
So Father, I thank you for the people.
なので天のお父様、この人々を感謝しています。
The people who come here, the people in Izu, the people in Yokosuka, the people in Yokohama and in Sapporo.
伊豆や横須賀、その札幌にいる人々を感謝しています。
For we are every nation.
私たちがこのエブリネーションの教会であることを感謝しています。
And we will reach every nation.
なので私たちもその全ての国々に、
So Father, anoint us.
なのでどうか私たちを油注ぎをしてください。
Take not your Holy Spirit away from us.
どうか私たちからその聖霊様を奪わないでください。
But keep your anointing upon us so that we may with boldness and without hindrance Share your gospel throughout the world.
妨げなくその大胆さを持ってあなたの福音を伝えられるようにどうか私たちを油注ぎをし続けてください。
I pray this in Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. We will see you, everyone here, who has the strength to come and back here next week Sunday.
来週の日曜日も、またここで会いましょう。
And remember there is prayer, with married couples on Fridays on Zoom.
既婚者の方々